大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。今回のゲストは国立感染症研究所感染症疫学センターの第三室長でいらっしゃる田谷恵子先生です。さて、2016年も1週間ほど経ちましたが、皆さんはどんな生活を送られてますでしょうか。私の方はですね、まあ、毎年のことなんですけど、去年特に私事で例のノルウェーのね、ノーベル平和賞のですね、来賓なんですけど、で行って、それからなんかあれあれやで、あっという間にお正月で、いつも通りなんて言いますか、この体調がね、気が緩むと体調がこうなんかこう狂い、なんと言いますか、少し風邪気味みたいな、そんな振り方ですよね。ということでですね、今回は感染症予防の話題、特に、マシンはしか、まあ後でちょっと伺いたいんですけども、はしかについて国立感染症研究所感染症疫学センター第三室長の田谷恵子先生をお招きしてまいります。田谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ところで、こう随分この肩書きからいくと長いですよね。国立感染症研究所、ね、感染症疫学センター、はい、この第三室長ってのは、これは第三室ってのは何なんでしょう。
第三室というのは、予防接種室のことですね。
ちなみに第一室は、
はい、第一室は感染症対策計画室です。
うわ、すごい、感染症対策計画室、はい、なるほど。これ結構国の、
そうですね、いろいろなんか感染症が発生した時に、そこに行ってどうするかとか。
なるほど、この国自体の方針みたいな部分も関係してくるわけですね。
それを作るためのこういろんな基礎材料っていうんですかね、情報とかをしっかり集めたり考えたりっていうことが多いですかね。
ちなみに第二室は何でしょう。
第二室は感染症情報室です。感染症情報室はどちらかというと、感染症サーベランスというのがメインの仕事で、毎週、何人こういう感染症の患者さんがいらっしゃるかっていうのを全国の医療機関の先生からお届けいただいたのを集計したり、あとはまとめてホームページにアップしたり。
なるほど、そういう情報ですね。
そうですね、感染症情報ですね。
現状がどうなってるかとかっていうことをアップしたり、
はい、発信したり。
で、先生のところの第三室は、はい、先ほどか、
予防接種室ですね。
予防接種室か、
はい、
これは、はい、具体的には、後で聞きますけど、はい、簡単に言うとどんな、は
い、予防接種室というのは、予防接種って、ワクチンがある感染症って、ごく一部なんですけれども、そのワクチンがある病気、感染症に対するいろんな疫学情報をまとめて発信したり、予防接種、ワクチンについての情報をまとめたり。
なるほど、はい、というと、ワクチン科みたいなもんですね。
ワクチン科、そうですね、ワクチン、は
い、専門っていうことですよね。そうすると、はい、これお決まりの流れで先生の年末年始はと伺いたかったんですけど、はい、この時期が一番忙しい、は
い、いや、これがですね、いつ忙しくなるかがわからないのがこの世界で、突然何かが起こると、
はは、
急に忙しくなったり。
なるほど、
少し今年は落ち着いてるなとか、毎年わからないんですけどね、
はい、今年は少し落ち着いてたんですか。
そうですね、例えばインフルエンザですと、去年はすごく年末から流行が始まっちゃったので、
はいはいはい、
大変だったんですが、今年はまだそれほど大きな流行に、これからですかね。
なるほど、はい、これからなんです ね、なんかいいような悪いようなちょっとあれですよ ね、 すね、
はい、
非常に興味深いテーマなんでですね、また、はい、後ほどね、詳しく伺いたいと思います、
はい、
そんなわけでですね、はい、今日は田谷先生をお迎えして大人のラジオを進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は野村証券 ほか各社の提供でお送りします。
野村、
第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。健康はもちろん、若々しさもまだまだ保ちたい。住まいをもっと快適にしたり、相続のこととか、もしもの時のことも考えておきたい。セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために、野村証券の本支店では、さまざまなスペシャリストを講師にお招きして、野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお、当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ、
健康医学のコーナーです。今回は国立感染症研究所感染症疫学センター第三室長の田谷恵子先生をお迎えし、感染症の予防麻疹についてお送りしてまいります。さてね、ここでまず最初に田谷先生のプロフィールをご紹介してまいりたいと思います。田谷先生は和歌山県のご出身で、大学は高知医科大学、現在の高知大学医学部をご卒業後、大阪市の市民病院でまず小児科医として勤務されます。その後、大阪大学医学部細菌学教室助手に採用され、また大阪大学大学院で医学博士号を取得されます。その後、大阪大学附属病院感染症対策室等を経て、平成13年、国立感染症研究所に移られ、現在国立感染症研究所感染症疫学センター第三室長としてご活躍されておりますと。この、また後で詳しく伺いますけども、はい、こう最初はお医者さんをされてたんですね。
そうですね、はい、小児科医を。
何年ぐらいされてたんでしょう。
もう15年ぐらいで、この細菌学教室っていうのは、まあ、名前はこういう名前なんですが、実際はあのウイルス学の研究しているお部屋 で、
なるほど。
で、小児科の外来やもしながら、
あ、はい、そうですか。
その後、はい、小児科学講座の助手に移って、その後、
なるほど。そうすると必ずしもその小児科のお医者さんをされてた時期と、はいはい、ウイルス研究に携わり始めた時期が別々なわけじゃないですね。
もう両方。
なるほど、はい、なるほど。なんか運命的なものを感じますね。
そうですね。
で、そんなこんなで、はい、大阪にまたしばらくいらした後に、はい、東京にこう来るようなことになったんですね。
そうですね、はい、15年ぐらい大阪で小児科医として勤務して、
それはまたあのどんなあの、はい、経緯で東京の方へ、
はい、あ、東京は、まあ、主人が東京にいたっていうこともあるんですけど、
はは、
結婚したのはもうちょっと前だったんですが、
はい
はい、なかなか私も大阪大学からこう離れるタイミングがなくて、うん、
あ、
しばらく東京と大阪で別々
に暮ら
してたんですけど、
じゃあこれはどちらかというと、
はい、
上京されたのは、まあ、家庭的な、
そうですね、もう完全に家庭的な、はい、
あ、
子供がいない時は良かったですけれども、週末にどっちかに行けば良かったんです。
大変ですよね。だってその時は当然お母さんといらしたわけでしょ、お子さんは。
いや、子供、まあ、しばらく一人ずつですよね、
ええ、
子供が生まれてからは私と
二
人だったんですが、
ですよね、ええ、
子供があの保育所に行って5日で、
ええ、
とてもひどい呼吸器感染症を起こして、
絵に描いたような話ですけど、
入院してしまいまして、
ええ、
それでもちょっとあの保育所に行けなくなってしまい、
ええ、
で、実家の和歌山に私が 帰って和歌山から大阪、
大阪通勤されてたんですね。
通勤するような、
そういう期間がどのくらい続いたんですか。別々の感じの暮らしが、
別々に暮らしてたのは6年半ぐらいで、
子供
が生まれてからは3年ぐらいですかね。
なるほど。でもトータルで
6年、
旦那さんと離れ離れで6年、
うん、6年ちょっとですね。
これちなみに旦那さんもなんかそういう医療系の、
は
い
は
い、
主人はあの研究者なんですけど、医療とはまた別の研究をしています
。はあ、なるほど。まあ、また後ほどね詳しく伺いますけど、興味深い経歴ですね。あの息子さん、
息子です、
息子さんが感染症にかかられたっていう非常になんかドラマチックな ね、
そ, うですね。
それなんか仕込みじゃないですよね。
本当大変だったんです。もう、うん、酸素テントの中に入って、もう次は人工呼吸器かぐらいひどかった。
それ結構深刻ですね。じゃあちょっとね詳しくあのここからお話を伺いたいと思うんですけども、はい、あと先生、最初幼稚な話なんですがね、はい、よく魔神っていう言葉がありますよね。あさって書いて、
ね、
まあ、あ
の
ね、
発
信の神、はい、それとはしかってございますよね、
はいはい、ありますね。
あと どこが違うんでしょう。
マシンとはしかは同じことを言ってるんですが、マシンがあの正式病名という言い方がいいですかね。
なるほどなるほど、医学用語みたいなことですよね。
そうですね。で、はしかは、まあ、古来日本でずっとはしかっていう言葉で言い続けられてきた。
風疹は、
風疹はそれも正式病名で風疹と言います。
風疹にははしかに当たるような言葉ないんですか。
はい、あのはしかに当たるような言葉実はあるんですが、
何ですか。
時々あの三日ばしかって言われることもあるんですけど、なんかこれを言うと、余計混同されてしまうので、
なるほど、
あえて、風疹は風疹以外私自身はこう使わないように気をつけてます。
っていうことはなんですよね、
はい、
今伺った感じですと、三日ばしかっていうと問題があるっていうことは、本質が全く風疹と、はいはい、はしかは全く本質が違うってことですね。
そうです、全く別のウイルスで全く違う病気なのに、なんかそういう名前にすると間違えられちゃうので。
簡単に言うとどこが違うんでしょう。
もう、まあ、もともと原因となるウイルスが違いますね。それから症状 もう全く違います。
風疹ってなんとなく、
そうですね、風疹あの数年前2013年にすごく大きな流行があって、
はいはいはい、
男の方ばっかりかかりましたね、成人の男の方ばかり、本当に共通しているのはあの発疹が全身に出るっていうことと、まあ、ちょっとね熱が出るんですけども、高さがもうはしかと風疹では大きく違いますので、全身の発疹も濃さも全然違いますし、
っていうとあのもうここ最初でちょっとこれを深く聞いちゃいたいんですけど、
はい、
やっぱりよくほら大人がはしかにかかると危ないみたいな話ありますよね。
はい、もう大人も子供も危ないです。
ということは明らかに、はい、あのはしかの方が、
はい、命がけです。
あそうですか、
はいはい、
なんで大人がかかると危ないんでしょう。
あ大人がかかるとってよく言われるんですけど、大人は多分まあ自分でこう症状とかも訴えられるっていうこともあると思うんですが、子供はこれで昔はもう何人も亡くなっていたんですね。子供も大人もかかったら両方ともとっても重症の病気です。
なるほど。じゃあ大人に限ったことではないんですね。
限ったことでは全然ないです。はい、
あでも覚えてますね、はい、やっぱり先生あれでしょ、はい、感染症全般が、はいはい、ある意味専門ですよね。
そうですね、感染症ですね。
でもその中でもやっぱりこのはしかがものすごいなんか、
そうですね、
力を入れられた部分があるわけですよね。は
い、感染研にあの私が大阪から来ました時に、私の上司だった、あの先生が、もう日本のはしかを何とかしたいんだよっておっしゃられまして、でもともと私もあのはしかの患者さんたくさん見てきた世代なんですね。もう今の若い小児科 の先生ってなかなかはしかを見る機会がすごく減ってるんですけど、
はいはい、
私がまだ大学を卒業した頃は、もう私がいた病院はこう3ヶ月ぐらいの間にもう100人近くのはしかの患者さんが入院してくるような病院だったんですね。
はははは
で中にはもう亡くなったお子さんもいらっしゃいますし、
そうですか、
どうして予防接種、まあ、ワクチン受けてなかったんだろうってとてもこう辛い思いをした時代が
何年、それが何年前ですか。
まあ、研修医の頃ですから卒業してもう2年3年目ぐらいですけど、ね、大きな流行があったんですね。
今から
昭和63年ぐらいにその3ヶ月で100 100人ぐらいの入院患者さんがいらっしゃいましたね。一つの病院ですよ、はい、
うわすごいですね。
もう30年ぐらい前ですね。
うわ、はい、でもそう考えると、はい、随分だからそのはしかの面では、日本の状況っていうのは大きく改善されて、はい、
そうですね、
その恩師の方の思いが、
はい、そうですね、なんとか
今ははしかっていうのは伝染病にはなってないんですか。は
い
は
い、ものすごい感染症です。ものすごく感染力が強い病気。
ははは、
同じ部屋にいるだけでうつってしまいます。
あ、そう、
どんなに広い部屋でもです。体育館とか行動とか。
あ、そうですか、はい、怖いね、
はい、
なるほど、はい、マシンだからはしかって言った方がいいんですよね、
はい、
で疫学全般にですね、
はいはい、
現在、はい、日本の疫学の状況っていうとどんな感じなんでしょうね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、まあ、私が主に担当しているのはワクチンがある感染症なんですね。で、まあ、その患者さんの数がどういうふうに減っているとか、あとはどういう年齢の人が多くかかっているとか、まあ、どういう季節に多いとか、と予防接種を受けててかかったのか受けてなくてかかってしまったのかとか、まあ、そんなことをいろいろ解析したりして、 どこに対策の焦点を絞ればいいんだろうとか、もしアウトブレイク集団発生が起こったら、私も、まあ、まだ数年前ですけど学校で集団発生が起こってるっていうと、うん、まあ、その地域に一緒に行かせていただいて、医師の先生とかね、あと FETP って言って実地疫学を専門家とするためにトレーニングを受けてる方がいるんですけど、その方と一緒に現地に行って、でそちらにいらっしゃる病院の先生とか保健所の先生とかと一緒にこの対策をどうしようっていうようなことを、まあ、ずっと、まあ、この15年ぐらいしてきたんですね。昔はしか輸出国とか言って結構海外から言われた時期ありましたよね。あの頃は本当日本でも流行規模が大きくてですね、
はいはい、
そんな時にここで流行してるよっていうとこう駆けつけていくっていうようなことは一緒にやってましたね。
これもう噛み砕いた話ね、
はい、
ここではしかが流行してるって、はい、今でも流行する地域ってあるんでしょうけど、
今は幸いですね、
それでもない
2015年の3月に日本ははしかの排除状態であるもうっていうふうにやっと世界保健機関 WHO から認定してもらったんですよ。
はあ、ちょ今昔はしかの予防接種ってありましたよね。
あ、そうですね、はしかの今もあるんですけれども、なぜこれが日本は、まあ、新はしかの排除状態であるって認定してもらったかというと、うん、ワクチンの接種率がおかげさまですごく高くなってきたんですね。
なるほど。
だからたとえ海外からこう次々入ってきても、
はいはいはい、
免疫を持っている人が昔はやっぱりワクチンあるけど受けてない人が多かったんですよ。
あ、
そうすると受けてない人が何人か集まってたらあっという間に広がっちゃうんですね。もう一緒にいるだけで移っちゃうから、それが皆さんしっかり2回ワクチンを受けてくださるようになって、
2回ね、
はい、免疫の垣根っていうんですかね、たとえ入ってきてもみんなが免疫持ってたらかからないじゃないですか。そうすれば広がらないじゃないですか。そういうのをもう何年も何年も一人出たらすぐ対応っていうのをキャッチフレーズにこの15年やってきたんですけど、一人出た時にすぐ周りの人に免疫ない人がいないかなっていうのを調べて、
はあ、
もしそれだって分かったらお急ぎでワクチンを受けてくださいっていうとか、
はあ、
まあ、そういうのをこう地道にこう全国の保健所とか病院とかの先生方も一緒に対応してきて、まあ、全国で成し得た成果かなと思ってるんですけど。なるほど。
それってだけどすごい興味深いことですよね、はい、これってたまたまはしかのことについての話ですけど、こう現在いろんな面でグローバル化が進んでるでしょう、
は
い
は
い、経済もそうだし、
ね、
私が専門にしてるこの社会病例みたいなのも、
はいはい、
もう外国の方がいっぱい入ってきてってことありますよ ね、
すね、はい、
なんかそのはしかの、うん、を食い止める答えが徹底したワクチンにあったっていうことが、
はい
は
い、
なんかやはりそういう社会的な問題の場合にもあらかじめその教育しておくっていうことがものすごく重要なのかなっていう ね、
はい、もう本当におっしゃる通りで、うん、学校教育の中で、はしかのことを教えていただけるような、ま、学校におけるマシン対策ガイドラインなども作りましたし、あと学校の先生が特に養護教諭の先生が多いんですけれども、
ははは
お子さんお一人お一人の、ワクチン何回受けましたかっていうのを確認してくださって、受けてなかったら受けた方がいいよっていうふうにお勧めしてくださったりとか、そういうまあきめ細やかな 対応っていうのがこの2015年のはしか排除に至ったんじゃないかなと思ってます。
すごいことですよ。
ただ、海外にはもうまだまだいっぱい流行してくるようにあるので、そこに行くときに気をつけないといけないですね。
なんかこれって他の病気に対しても一つのモデルケースですね。
はい、そうですね。本当日本はすごいって、はい、思います。数年前まではマシン、はしか本当に排除できるんだろうかって言われた方もいらっしゃったんですけど、
はい、ここまでの期間だから、先生の恩師の方が、
はいはい、
とにかくはしかにしたいって言ってから、
は
い、
2001年です。
2001年でしょ、
はい、
ってことは15年ぐらいでこれだけの成果ってことですよね。そうすると今病気の原因ってありますよね。病院っていうのはやっぱり今中心に取り組まれてるのは海外から入ってくる、は
い、そうですね。海外から、まあ、海外から入ってくるっていうか、逆にそのはしかっていうのは潜伏期っていうのがあって、うん、まあ、吸い込んで感染するんですけど、
あ、
まあ、例えばウイルスを吸い込みますよね。
ははは
そうすると潜伏期間はだいたい 10日から12日ぐらい、何にも症状がない期間があるんですね。
なるほど。
で発病するんですね。
ははは。
そうするとだいたい日本の方が海外に旅行に行かれること多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
でまだまだアジアとかの国々にはハシカが流行している国がたくさんあって、そういうところに、まあ、たまたま免疫を持ってない大人の方とかが、
うん、
行ったりされますでしょ。
なんでその人免疫を打ってなかったんでしょうね。
そうなんですね。それを聞いてみると、ワクチン受けましたかって聞いてくださるんですね、医療機関の先生とか保健所の先生が、そうすると不明っておっしゃる方がほとんどです。
ただあれ、学校でハシカのワクチンは義務化されてんじゃないの。
違うんです。
違うんですか。
ワクチンは今、ま、昔は義務っていう時代も長かったんですけれども、
ですよね、
義務が努力義務、いわゆる、ま、干渉接種になったのがちょうど、1994年
だから、それで逆に増えちゃったんだ。
いや、そうじゃないんです。
違うんですか。
実は昔は義務接種といって、まあ、ただ義務と言っても受けてない人がその時の方がよっぽど多かったんです。別に受けてなくっても何かがあるわけではないもんですから、
受けてなくて罰則があるわけじゃないと、
はい、で私が感染研に来た2001年は、はしかのワクチンって1歳のなったら本当はすぐ受けてほしいワクチンなんですよ。
はは
で2回目は今小学校入学前1年間のお子さんが受けるんですけれども、
あ、なるほど。
当時はまだ1回接種の時代で、1歳から7歳半まででどっかで受けたらいいよっていう時代が2001年の頃だったんです。
あ、
そして私が感染研に来て、まあ、はしかなんとかしようという話を一緒にさせていただくことになって、うん、でまず私予防接種室ですから、うん、はしかのワクチンの接種率っていうのをちょっと調べてみたんですね、
うん、
そうすると1歳のお子さんの接種率が半分しかなかったんですよ。本当だったらすぐ受けられるのに、で患者さんはもう0歳とか1歳とか2歳とか、もうその年齢のお子さんばっかりはしかにかかってたんですよ。そしたら、じゃあ1歳のお誕生日のプレゼントにしましょうっていう言葉を作ったんですけれども、1歳のお誕生日すぐにワクチンを受けてくださっていれば、うん、多くの人が結構救われるはずだ、
うん、
まあ、そこから対策が始まって、
なるほど。
でその時はもうすでに義務ではなくて努力義務、保護者の方が自分のお子さんに受けさせるように努める義務があるっていう時代だったんですね。今も同じです。努力義務です。受けても受けなくてもいいってもんじゃ決してないです。保護者の方は受けさせるように努める義務はあるんです。
なるほど。
そういう接種に今なってるんですけど、
はは
でもまあ1回接種で、2006年からはやっぱり2回努力義務にしようっていうことになって2回接種が始まって、で
2000何年から
6年から
2006年から、ね、
そしたらですね、今度2007年からですね、
ええ、
高校や大学ではしかが大流行するっていうのが来てしまったんですよ、うん、はしか猛威って結構新聞にも大きく取り上げられたりとかして、都内の大学いっぱいはしかで休校になったの。
なんでなんでしょう。
それは本来ならば、まあ、受けているはずですね、はずのお子さんが受け忘れていたとか、
はあはあ、では
しかのワクチン1回受けるとしますよね、
うんうん、
100人受けると95、6人は大丈夫なんですよ。
あ、
5% 弱の方は残念ながら1回だと免疫つかなかったっていう方がいらっしゃるんですよ。
なるほど、なるほど、
残念ながら。
なるほど。
で若干こうまあワクチン生ものですから、うん、ワクチンって人によってすごく免疫がつく人と、あ、残念ながらつかなかった人と、はいはいはい、まあ、ある程度ついたんだけどっていう人、まあ、3パターンでできてきますね、
はいはいはいはい、
ですごく高い人は、まあ、大丈夫なんです。でもちょっと低くかなっていう人はこう年数が経つと徐々にこう下がってくることがあって、そうすると例えばかきね、これぐらいまで免疫があれば発症しないで済むっていうレベルがあったりしますね。これぐらいまであったらどんだけマシンウイルスを吸い込んでも発症しないんです。
なるほど。
これぐらいがちょっと、
ね、
微妙なところだと吸い込んじゃうと発症しちゃうんですけど、すごい典型的なほど重症じゃないけど、うん、発症しちゃうもんですから、
なるほど、
人にも移しちゃう。でこう全くできなかった人はこれはもう残念ながら普通に発症しちゃう。でワクチンを本当は受けてほしいんですけど受けてない人もいて、うん、でなんで高校生と大学生かというと全く受けるの忘れちゃった人、
うん、
1回だけ受けたんだけど 5% 弱の人は免疫が残念ながらついてない人がいますよね、うん、
なるほど。
人でもう一つはそのついてたんだけどちょっと下がってきちゃったので、
あ、
ちょっと軽めの端金かかっちゃった、その3パターンで、
なるほど、
すごく大きな流行になっちゃったんですよ。
これ受けなかった方っていうのは、
はい、
たまたまその予防接種の時学校を休んだとかそんな感じなのかしら。
学校じゃないんですよ。年齢が1歳から7歳半で、
ええ、あ、そっか、
ほとんどは、まあ、1歳ぐらいで受けてほしいんですね。
あ、
なので保護者の方が、まあ、病院に連れて行ってくれたりとか、あるいは、まあ、当時は、まあ、保健所で接種をされたりとか、いろんなパターンがあったと思うんですけど、
連れてかなかったんだ、簡単に
忘れちゃってたのかもしれませんしね。うん、そうですね、
なんかそういう、お父さんお母さんのグループに入ってればなんとなくなんとかちゃん受けたとかそういう同じ時期に受けるもんじゃないんですか。
同じ時期に受けるんです。
ですよね、
はい、今もそうなんですけど、今は例えば区市町村の方から個別に、うん、受ける、うん、お手紙が届いたりとか、
なるほど、
まあ、そういうのも自治体の方がすごい頑張ってくださってますし、病院の先生も必ず受診する人皆さんの予防接種歴を聞いてくださって、
うん、
ああ、はしかのワクチン受けてないってこれはすぐ受けなきゃダメだねっていうふうに言ってくださったりとか、
正確なデータがつかめるわけだ。
そうですね。 あとは保育所に入るときに保育所の先生が、
はいはい、
アシカのワクチン受けたって確認してくださったり、
そうですよね、
もういろんなところで確認をしてくれるようになったんです。
そうですよね、これってね、うん、意外と知られてないことなんですけど、私なんか何回も留学してるでしょ。
あ、
そうするとアメリカの大学なんてアシカを受けたっていう証明書を持っていかないとダメなんですよ ね、
そ, う そ, うですね。それが日本は入学できないっていうのはないんですけど、確認をしてくれるようになったっていうのは結構大事ですよね。
あれはだいたい2回打ったら、
はい、
ほぼ 100% 大丈夫なんですか。
はい、99.何%大丈夫。
それっていうのは例えば1回目にハシカのワクチンが効いてる人っていますよね、
はい、
2回目打つと、
はいはい、
どんな変化があるんですか。もっとレベルが上がるんですかね。
例えばですね、結構高いところまで行っちゃってる人は あんまり変わらないです。
変わらないんだ。
あ、これぐらいの人はぐんと上がります。
ぐんと上がるわけだ。
全然ない人は
バーンって上が
ります。
なるほど。いや、私が今伺ったのは、
はい、
そんな何回も私留学してますから、した時に毎回はしか打ってくれって言うわけですよ。 5、6回打ったんじゃないのかな。
あ、そうですか。
逆にこんなに打ったらはしかになっちゃうんじゃないのかな。
ならないな。それはもう例えば米国アメリカがはしかをそれだけやっぱり怖い感染症だというふうに思ってるからだと思うんですよ。
今アメリカの現状ってどうなんでしょう。
アメリカの現状はもう日本なんかよりも早く、もう2000年ぐらいにはしかは排除状態であるって認められていたので、すごく進んでいたんですね。で、日本はどうしてハシカを輸出するのって逆に言われてた方だったと思うんですけれども、それがですね、昨年ですね、ちょうどクリスマスの頃に、カリフォルニア州にあるアミューズメントパークで感染をしてしまったっていう人から、もう米国結構久しぶりに何百人規模の流行になってしまって、でよくよく調べてみるとワクチンを受けていなかった人がほとんどだったみたいなんですよ。どうしても 受けてないとやっぱかかっちゃって、持ち込まれたのはアジアで当時すごく流行していた新ウイルスがどっかから持ち込まれたんだろうと、それが広がっちゃったんだろうっていうことが分かってきて、
でもそれって、
はい、
受けてなかった方がたまたま結構人数がいたわけですよね。
そうですね、もう大きな、
何があったんだろう、どうしたらそういうことになるんだろう。
あのカリフォルニア州のアミューズメントパークってものすごい人じゃないですか、もうホームページも載ってるディズニーテーマパーク、
はいはい、
でそこに12月の何日から何日まで行ってた人が次々と10日から12日経って発症してらっしゃるわけなんですよ。でそこで発症した人を見ると予防接種未接種の人がほとんどと、だからそれでなんかカリフォルニア州では以前はその宗教上の理由とか、なんかまあ個人の心情で、受けないっていうのも あったみたいなんですね。
はあはあはあ、
でも、講演をきっかけにその医学的な理由、受けることができない人っていますよね、どうしても、例えば免疫を落とすような治療をしている人とか、はいはいはい、そういう医学的な理由のために受けない人以外はもう受けることが義務になった
みたいです。なるほど、道理で何回も受けさせられたはずだね。で今はじゃあ日本よりも先にも排除状態になってるわけですね。もう
2000年ぐらいになってたんですね。
なるほど。
それがあとそれから日本でマシンが流行した2006、7年の頃ですね、日本からカナダに行った高校生が発症、マシンをはしかを発症して、で向こうでの止めを置かれて大変だったこともあって、だからアメリカもカナダも南北アメリカ大陸がその2000年の初めぐらいにもうマシン、ハシカは土着のハシカはアメリカ大陸はいないよって宣言されて、ものすごく徹底的な対策をされてたんですけ
ど、
どうしても未接種者の人が残ると海外にはまだまだ流行している国がたくさんあるので、すぐ持ち込まれちゃう、あるいはそちらに行って移ってきて帰ってきちゃう、で感染力はものすごい高い。例えばインフルエンザだと一人の患者さんがいると周りが例えば免疫がみんな持ってないとしますよね、だいたい1人から2人には移しちゃうみですね、はいはい、
でも1人が1人から2人に
2人移しちゃうわけです、倍ぐらいになっちゃうわけです。
なるほど。
でもハシカの場合は12人から18人ぐらいに移しちゃうので、もう1人患者さんがいらっしゃるっていうのはもうみんなですぐに対策を取っていかないといけない。
これちなみに、知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、その症状っていうのは典型的な症状って何でしょう。
発熱と全身の発疹 と、
発疹と
あとは咳、鼻水、目が真っ赤っかになる、それが典型的な症状ですが、最初の症状が熱と咳と鼻水と
風邪みたいな感じなんだ、
発疹出てこないんです。発疹出るのに数日かかるんです。でその発疹が出る前の数日間でものすごく人にうつすんですよ。もう同じ電車とかに乗ってたら多分確実にうつっちゃうぐらいの。
発疹が出る前がね、
前がね、で発疹が出てからもすごくうつるんですけど、発疹が出る前が特にうつしちゃ う。で全身にこう赤いブツブツが出てくると、こう耳の後ろあたりから出てくるんですね、で顔に広がって、全身に広がる
んです。なんか思いがあるな。
そうするとあれおかしいなと思うじゃないですか、病院に行かれますよね、でその時にマシンって例えば診断されたとします、で今はもうマシンと診断するには検査を絶対しなければいけないっていうぐらいになってるんですけど、でも診断された時にもう数日間はいっぱいの人にこう
すでにね。ちなみにね先生ね、水疱瘡ってありますよね。
水疱瘡あります、
どのくらいあれが感染力が違うんでしょうね。
水疱瘡もとても感染力が強い。
強い、どっちが強いんでしょう、
どっちかっていうと同じぐらいかな、アシカの方が強いかな、もうほぼ同じぐらいです。
両方とも強いんだ。
とても強いです。
ちなみに
両方とも空気感染します。
水疱瘡は排除になってるんですか。
なってません。
なってないんだ。
もうたくさんまだまだ患者さんがいらっしゃって、ようやく去年一昨年の秋から定期の予防接種、いわゆる国が積極的に進める予防接種ようやく導入されてだいぶ減ってきましたけど、
それってものすごい興味深い話、なんで水疱瘡だけそんな遅れたんでしょうね。
そうですね、日本の高橋先生が開発された水痘ワクチンなんですけど、どうしてでしょう、なかなかこう水疱瘡、私もなんとかこのワクチンを定期接種に入れてほしいってずいぶん頑張ってきたんですが、どうですかね。
だってあれでしょ、子供の時必ずハシカと水疱瘡って一回かかっとかないとみたいな話になってますよね。
ワクチンがねない時は、
田舎の
方だと、いやワクチンがない時はもうかかる以外ないですから、
私両方ともかかりましたから、
私もすごいひどいハシカにかかって、で1ヶ月ぐらい幼稚園を休んだ記憶があるんですよ。1000人に1人、新進国でも1000人に1人ぐらいはなくなりますし、
だ けど興味深い。水疱瘡もなくなりますか？
水疱瘡はやっぱり、水疱瘡は基礎に病気がある人ですかね、亡くなる方は免疫がこう落ちている方はもう激烈な水疱瘡で亡くなることがありますね。まあた、はい、大人が水疱瘡にかかると亡くなることがあります。そっちは明らかに違います。
あ、なるほど。結構だから一般に聞いてるガセネタの情報って危険ですよね。だから水疱瘡の大人が危険なんだ。
はい、あの例えば10万人水疱瘡にかかった患者さんが今いたとしますね、やっぱり0歳でかかるとちょっと亡くなる方多いんですけど、うん、1歳からそうですね、まあ、10歳ぐらいまでの方っていうのはかかっても亡くなる人っては少ないんですけ ど、 30過ぎてかかると、まあ、10万人かかっちゃうと、まあ、27、8に亡くなる。
あ、うわ、多いね。
亡くなっちゃうんですよ。本当全く健康な大人が。
それ先生ね、
はい、
子供も大人も合わせて、はい、何が主たる原因で亡くなっちゃうんですか？
マシンの場合、はしかの場合は、ええ、肺炎か脳炎が多いです。はい、
ってことは合併症で、
合併症でお亡くなりになることがもう、あと一番多いのが肺炎ですかね。
なるほど。もう体力落ちちゃって、
はい、あとそうです、おっしゃる通りで、はしかは免疫機能をぐんと落としてしまうんです。例えば、
ね、
昔あのツベルクリン反応って
言った
ことがあるんですけど、
はいはいはい、
普通あの BCG のワクチンを接種するとツベルクリン反応、はい、陽性になったりしますね、
はいはいはいはい、
あれが陽性の人が陰性になっちゃうぐらいはしかにかかると免疫を落としちゃうんです。
はあ、
1ヶ月ぐらいだから、次に他の病気にかかるとものすごくそっちも重症になっちゃう。
っていうことははしかでものすごく免疫力が下がってる時に肺炎の菌が入っちゃうわけだ。
ああ、まあそうですね、2次感染。はしかのウイルスでの肺炎もあるんですけど、その2次感染で、あとはしかにかかったと水疱瘡にかかるとものすごくひどい水疱瘡になるって、結構研修医の時には指導医の先生から叩き込まれて、両方かかって入院してる子もいたんですけど、どっちが先っていうのが結構大事です。
そう考えると、だけどやっぱり、はしかと水疱瘡ってあった時、はしかを先にこう手を打って、まあ、しかるべきだったっていう部分はありますよね。
は
い、ね、
昭和そうですね、50、そう、3年から定期接種ですから、法律に基づく。
深い話。なるほど、非常に興味深い。で、こういろんなお話を伺いましたけども、感染症予防っていう一つのこの大きなテーマがありますよね、はい、これに対する先生の基本的な考え方っていうのはどんなもんでしょう？はいはい、
とワクチンで予防できる感染症はワクチンで予防する、これがやっぱり基本だと思います。
なるほど。
かかっちゃうと治療法ないです。
なるほど。
水疱瘡は、まあ、抗ウイルス剤とか、インフルエンザも抗ウイルス剤あるんですけど、はしかは抗ウイルス剤がないです。もうかかっちゃうと、もう症状を和らげる治療しかないですから、予防に勝るものはない。2回のワクチンを受けてほしい。
なるほど。これっていうのははしかに限らず、
はい、
ほとんど全ての感染症に言える。
そうですね、ワクチンが開発されている感染症ごくわずかなんですね。もう多くの感染症がある中で、これは何とかしないといけないって言って、まあ、先代の先輩方が多くの時間とエネルギーとお金とかけて開発してきたものがワクチンですよね。
なるほど。
それで予防できるんだったら予防してかからずにいてほしい。例えば代表的なのは、例えば風疹、そんなに重症じゃないですけど、妊娠の初めの頃に妊婦さんがかかるとお腹の中の赤ちゃんに影響が出ることがありますね。
なるほど。
だからそれこそ今大人の男性の方が風疹の免疫を持ってないっていう方がたくさんいらっしゃるんですね。この方がワクチンを受けてくださりさえすれば、次の流行を予防できると思って今頑張ってるんです。はしかの次は風疹解消に向けて。
わかりました。これだから、はい、もうやっぱり研究を徹底的に行うことによってワクチンを開発して、
はい、
そのワクチンを打ってもらうと、そこに全て、はい、それを徹底していかに人口全体にこのまんべんなく周知させるかと、
ね、はい、免疫っていう壁を高くして自分自身を守ってほしいし、発症しなければ周りにいる多くの人を一緒に守れるじゃないですか。
わかりました。
はい。